こんにちは、メイキングザロードの吉村です。本日のゲストは高校の先生でいらっしゃる吉川圭介さんです。よろしくお願いします。今高校の先生とご紹介させていただいたんですが、たくさん顔が最近はあるはずなんですけど、一個一個教えてもらってもいいですか？
はい、メインは高校の教員をしてまして、それが主ですね、
メイン
の仕事で、で次が金沢の企業で宿泊系の企業なんですけど、そこの、スタッフっていうのもしてて、でもう一つは東京の IT 系の会社で、リモートでこっちで働いてるんですけど、そこの新規事業のメンバーでもあり、で昨年本出させていただいたので、作家としても最近、活動させていただいてます。
今お伺いしただけでも4つ、
そうですね、メインは4つですね。
すごい。ちょっと一つ一つお伺いしたいんですけど、高校の英語の先生なんですよね。今は私立の高校の先生してらっしゃるって聞いたんですけれども、どのくらいしてらっしゃるんですか？
もう今5年目で。
そうか。そう
です、大学卒業してすぐ新卒で今の学校に入ってて、
なるほどなるほど、
今5年目って感じですね。
なんで英語の先生になろうと思ったんですか？
なんでなんですか？もともと僕高校が理系で、ずっと、建築家になりたいなって思ったんですけど、
ちょっと待って
そうなんです。で、いろいろこうあって、学校の先生になるってなった時に、数学の先生になろうと思って、大学に進学したんですけど、で、僕の大学がその2年生になる時に教科を選択するみたいな感じで、じゃあ実際にこう教科を選択するってなった時に、数学のつもりだったんですけど、結構大学に留学生が多くて、留学生とこう交流する機会もたくさんあって、なんか英語喋れた方がいいなみたいなし、単純にその留学生との交流が面白かったので、なんかそういうのをもっと自分よりも若い子たちに伝えたいなみたいなところで英語を選択したって感じですね。
建築家になりたかったみたいなところは、結構早めにもう先生の方に頭切り替えたみたいな感じなんですか？
そうですね、高校3年生ぐらいの時に変えて、そっからはもうずっと先生一本みたいな感じですね。
面白い。なんでそこが先生に切り替わったんですか？
なんか親戚にそういう建築関係の方がいらっしゃって、でその、僕がやりたいことと、その実際の現場というかはちょっと思ってるのと違うよみたいな感じで言われて、その建築のリアルみたいなところ、建築業界のリアルみたいなところを聞いて、でじゃあちょっと違うかなみたいな。で僕父親が教員なんですけど、先生もいいなって思ってたんで、そこで変えたって感じです。
なるほどなるほど。でも理系の、クラスでいらっしゃったんだったら、数学の先生にって思われて、
そうですね、
で留学生の方見て英語って、
そうです、もともと英語は好きなんですけど、高校の頃から。
なるほど。でも数学と英語って割と頭の使い方似てますよね。
と思いますね。なんか論理的にこう物事考えたりとか、文法と、英語だと文法ですけど、数学だと公式っていうのがあってとか、結構近いっちゃ近いと思うんで、どっちでもよかったけど英語の方が面白いかなみたいな。
やっぱコミュニケーション取られる方がこう自分の性に合ってたりとかするんですかね、先生とかってお仕事とかもそうですけど。
そうですね、なんで英語の方が今思えば自分に合ってたなっていうのは思いますね。
なるほどなるほど。今は金沢の私立の高校。
そうです。
そうなんですね。高校の先生ってどんな感じなのか、ちょっとざっくりとした質問で申し訳ないんですけど、どんな感じなんですか？
でも皆さんが高校生時代に見てたまんまだと思いますね。普通に授業して、で今は部活持ってないんですけど、部活の顧問もしたりして、
なるほど。
で学校にも一応そういう会社と一緒で部署みたいなのがあって、総務部とか、何ですかね、学校特有なので言うと生徒指導部とか、環境美化部みたいなとかがあるんで、なんかそういう仕事もしたりっていう感じです。
なるほどなるほど。じゃあもう先生っていう教える仕事以外にもいろいろありつつっていう感じなんですね。面白い。そうなんですね。今4つ教えていただいたうちの2つ目が宿泊業で、それを副業をされてるんですよね。
そうですね、副業っていう形で関わらせてもらってますね。
始めようと思ったらそれもきっかけ教えてもらっていいですか？
はもともとその教員だけでやっていくつもりは全くなくて、でなんていうかよく言われるんですけど、なんか学校の先生ってあんまり社会のこと知らないよねみたいな。 のを、
なるほど、
僕もよく聞いたし、で実際に言われることもあったし、でそれがすごい悔しくて、でもなんかこう否定しきれない部分もあったりとかして、まあ、確かにこう小学校中学校高校で大学、でまた次は先生として学校に戻るんで、確かにその学校のことしか知らないっていうのは割と正しいなって思うし、でそれがちょっと悔しくて、
なるほどなるほど。
で3年目4年目になるタイミングの時に一回転職しようって思って、ずっと転職活動してたんですね。
なるほどなるほど。
完全にもう一回先生辞めて、一回社会に出てまた先生として戻ってこようかなみたい
な
感じで考えてて、でこう転職活動する中で、その今金沢で働いてる企業が、あの辞めるんじゃなくて、先生続けながらうちで働きなよって言ってくださって、なんか僕はそういう選択肢がなかったんですけど、
なるほど、
確かにその一回社会に出て学校に戻って外で勉強してきたことを還元するっていうのもいいんですけど、それだとだんだんこう自分が経験したことがどんどんどんどん過去のものになっていくし、ちょっとブランクができるので、だったら副業っていう形で、今午前中が学校の先生で午後がその宿泊系の会社で働いてるんですけど、その日会社で勉強したこととか感じたことを次の日学校で伝えれるっていうのがすごくいいなって思って。
それはいいですね、はい、生徒さんにもすごい面白いお話ができるとか、還元できる部分ってやっぱりあったりしますか？
そうですね、それはすごい感じてますね。
どんなお話をされるんですか？
例えば、分かりやすいので言うと、海外からのお客さんもいっぱいいらっしゃるんで、例えばその海外の話とか、
あ、なるほど、
やっぱりその彼ら彼女らが使ってるリアルな英語みたいな話とかも授業でできますし、
それはいいですね。
そうですね、
生徒さんとか喜ばれそう、
そうですね、やっぱ、あの食いついて聞いてくれてますね。
なるほどなるほど。
あとはその仕事とはみたいな話とかもしたりとか。
なるほどなるほど。その先ほどのお話少し戻るんですけれど、
はい、
結局その、まあ、中高大学行って、はい、また学校の先生に戻るっていう風になると、まあ、閉じられた世界というか、限られた世界の中にいるのが、はい、まあ、ちょっと自分でも確かにそうだなと思われたっていうところがあったかなと思うんですけど、はい、出られてみて感じたことってありました？
もう本当にいろいろありますけど、
うん、
一番感じたのは、ちょっとなかなかこう言葉で伝えづらいんですけど、例えば仕事の進め方一つにしても、今って本当にいろんなツール使えば業務効率とか、さらにこうプラスの価値を生み出すことって簡単にできるようになったと思うんですけど、結構学校はその辺が遅れてて、例えば、基本的に会議は資料紙ですって。
なるほど、なるほど。
しかも結構うちの学校大きいんで、教員も100人以上いるんですけど。
あ、そんなにいらっしゃる？
はい。全員分資料を吸って、
で、
みんな一つの会議室に集まって、みたいな感じで。まあまあ、それも全然悪くはないと思うんですけど。例えば今だったらそういうのをクラウドで管理して、その場でこう、議事録取りながら、みたいなこともできると思うし。
なるほど。
結構そういう部分が学校は遅れてるなって思ったんで、そういうのをこう、どんどんこう学校に還元していきたいなっていうのは思いましたね。
実際に還元っていうか、こう取り入れられたりとかはしたんですか？
まあちょっとずつですけどね。
そうなんですね、
やっぱりいきなり変えるっていうのは難しいですし、
おっしゃる通りだと思います、
今は、あの少しずつ会議もペーパーレスになったりとか。
あ、そうなんですね。
そういう部分はちょっとずつっていう感じですね。
すごい。じゃあその生徒さんだけじゃなくて、同僚として働かれてる先生の皆さんにもこう外の空気をというか、はい、
そうですね、与えられればなっていうのは思ってます。
なるほどなるほど、ありがとうございます。あともう、2つあるかと思うんですけれども、3つ目がIT をリモートで、
そうですね、
IT 企業さんのお仕事リモートでされてるっておっしゃってたんですけど、
はい、
具体的にどんなお仕事をされてるんですか？
その会社自体はいろんな事業をしてるんですけど、僕がいるのがその新規事業部っていうところで、まあ、新しいことをどんどんやっていくようなところで、今やってるのは企業説明会とか、座談会とかをオンラインでできるサービスを作ってて、
なるほどなるほど。
結構地方とか海外の学生って、東京で就職しようと思ったら、例えば金沢なんかもそうですけど、夜行バスで揺られて東京に着いて、スーツに着替えて、いろんな会社回ってみたいな、でまた夜行バスで帰ってくるみたいな、結構お金的にも時間的にも体力的にもきついじゃないですか。だからそれってもう例えば Zoom っていうあのビデオ会議ツールとか使えば解決できるよねっていうところで、
あの
完全にオンラインでそれをできるようなサービスを今作ってます。
なるほどなるほど。実際にお会いするのと全く同じというわけにはなかなか難しいかなっていうのはあると思うんですけど、実際その Zoom のようなあの、スカイプとかああいうものを使えば、割とコミュニケーションって結構身近に感じられたりしますよね、
と思いますね。もちろん完全にオンラインだけっていうのは難しいと思うんですけど、例えば最初のファ ーストコンタクトは別にオンラインでも何ら問題ないと思いますし、うんうん、最初こう、まあ、学生視点で言うといろんな企業を見るってなった時は別にスタートはオンラインでもいいんじゃないかなっていうのは思いますね。
なるほどなるほど。あ、じゃあ今は、学生さん向けのサービスなんですかね、どちらかというと。
そうですね。で、まあ企業に対しては企業説明会とかをオンラインで完結できますよっていうふうに、どちらに対してもこう、うん、声かけてる感じですね。
なるほど。そうするとおそらく学生さんの方のターゲットは、まあ、大学生メインで、もしくは高校生もっていうところになるかなと思うんですけど、
はいはい、
学生さんの気持ちとかがこう身近にいらっしゃるから分かるっていうところもその企業さんにとってはメリットなんじゃないんですか。
う
ん、
そうですね。あの僕が最初に担任してた子たちがまさに今就活生で、
っ
ていうのも実はあの最初にこう、うんうんうん、プレでサービスリリースした時に、うんうん、対象が金沢の学生対象にやったんですけ ど、それは僕の教え子とか個人的なつながりのある子とかを対象にやって、でこれいけそうだねっていうことで、そのまま僕も一緒にチームに入ってっていう感じで。
なるほどなるほど。あ、面白い。
そうなんです。
やっぱり生徒さんの方も安心なんじゃないですか、先生がね、うんうん、やってるっていうか関わってるサービスっていうことになると。
そうですね、うん、全然知らん人から、
ね、
紹介されるよりも、
うんうんうん、
まあ、3年間とか2年間とか関わってる、うん、関わってきた子たちなので、
うんうんうん、
その辺はもしかしたら安心感もあるのかもしれないですね、うんうん。
いやだってそりゃね、3年間も2年間も一緒にいた先生が変なサービス進めるとは思わないですから。
そうですよね、はい、
うんうん、絶対にそれは生徒さんには安心材料だったんじゃないかなと思いますね。そうなんですね、うん、ラスト1個なんですけど、はい、本を出されたということで、はいはい、本のタイトル教えてもらっていいですか。
本のタイトルはちょっと自分で言うの恥ずかしいんですけど、うん、
はいはい、
あの高校教師住まいを捨てると、はい
はい、
ちょっとセンセーションなどのタイトルなんですけど、
うんうん、そうなんですよ。私もタイトルと、はい、あとまあ表紙も拝見した時になかなかおっしゃる通りセンセーショナルというか、はい、インパクトのあるタイトルだなと思ったんですけど、
はい、
あのタイトルはご自分で考えられたんですか。
いや、もう出版社の方がこれでいきましょうっていうことで。
なるほど、プロの方が。
そうですね。
なるほどなるほど、
はい、
そこには、どういったこと書かれ、ざっくりでいいんですけれども、あの内容は買ってご覧くださいなんですけど。そうですね、あの買って
読んでいただければと思いますけど、はいはい、まあ、簡単に言うと、はい、まあ、新しいライフスタイルとか、
うん、
ワークスタイルの提唱みたいなことをさせていただいてて、
うん、
例えばその、まあ、先生でありながら副業したりとか、
うん、
リモートで働いたりとかっていう、うん、そういう新しい働き方とか、
なるほど、
あとはライフスタイル含め、
うん、
こういう選択肢が今あるよねっていうようなことを、はい、書かせていただきました。
なるほど。タイトルにもなってる住まいを捨てるっていうところって、
はいはい、
実際本当に住まいを捨てられた。
そうですね。ちょっと捨てたっていうとあれなんですけど、もともとずっと一人暮らしをしてて、うん、
はいはい、
でまあ思うことがあって1年半、うん、もう2年ぐらい前に自分のアパート解約して、うん、ホテルとかゲストハウスとか、
うん、
最近だと民泊とか、
うん、
そういうところを転々とするような生活をしてますね、う
ん
う
ん、なるほど。本の表紙にもね、はい、ご自分のお荷物の写真がいっぱいこんなの持ってますっていうのがあるかなと思うんですけど、
はい、
本当にあれ1個で生活してるんですか。
そうですね、スーツケース1つと、
はいはい、
まあ、あとは普段使いのバックパックが一つっていう感じで、
うんうん、
そこにもう全財産が詰まってますね。
すごい、私、はい、荷物が多いと言われてまして、いつもこうなんかもうリュックもバッグもこんなになって会社に来てるんですけど、でも真逆ですね、
かもしれないですね。
なんかミニマムにされてみて変わったというか気持ちの変化ってあったりするんですか。
あ、やっぱり僕ももともとすごい物を持ってるタイプで。
そうなんだ。
そうなんです。アパートの壁一面が本で埋め尽くされてて、うん、で、あのサッカーが好きなので、
うんうん、
気もしないのにサッカーのユニフォームを壁に飾ってみたいな。
そうなん
だ、はい、で何年も着てない服がクローゼットに眠ってて、
うんうん、
はいはい、
うんうん、
でゴミも明日出そう明日出そうって言ってずっとそこに置いてあるみたいな感じだったんですけど、
うん
まあ、それに疲れちゃって、
うん、
掃除するのも大変だし整理整頓するのも大変だしっていうので、うんうんうん、引っ越しするってなっても大変だし、
うんうん、
ってなった時に一回全部手放そうと思って手放したんですけど、やっぱりすごい身軽になりましたし、フットワークは軽くなって、
うんうん、
やっぱその掃除もしなくてよくなったりとかするとやっぱ時間も増えたし、お金も使わなくなったし、
うん、
でこうアクティブになったのに人とも会うようになったので、
ああそうですか、
いろいろこうチャンスいただいたりとか、っていうのでもう本当に人生が一変しましたね。
はあ、そのいっぱいあった本とか、
はい、
たくさんあったユニフォームはどうされたんですか。
あ、もう売りましたね、全部メルカリで、はい、
なるほど、処分をされたんですね。
しましたね、はい、
どなたかの手にじゃ渡ってるんですね。
そうですね、
今ね、
あ、まあ捨てたっていうとこうどうしてもゴミになっちゃったみたいな感じの印象なんですけど、うんうん、実際はそれを必要としてる別の方に渡したみたいな感じで、
なるほど、うん、 じゃあ本とかは、まあ、読もうと思えば図書室あるしとか、そうですね、そういう感覚ですか。
そうですね、ですし、うん、あの読みたい本はほとんど電子書籍で読めるので。
あ、なるほど、はい、なるほどなるほど。
それで、でたまにその電子書籍化されてない本とかは紙の本で買って、うんうん、で読み終わったら誰かにあげたりとか、うん、まあ、また売ったりとかっていう感じで。
なるほどなるほど、うん、その本の反響とかってどんな感じでしたか。
あ、うん、でもやっぱりあんまり連絡取ってなかった地元の友達とかから本屋さんで見たよみたいな感じで言われましたし、
嬉しいですね。
そうですね、結構ギリギリまで誰にも言ってなかったので、うん、まあ、出版社が言うなっていう話だったので、うん、本当に秘密裏に進めてたんですけど、そういうのもあったし、であとは結構全国で今読書会とか講演会とかさせていただいてて、うんうん、そういうお声もいただくようになりましたし、メディアで取り扱っていただいたりとかっていうのも、
うん、そうですよね、はい、結構最近こうお知らせみたいなものがこう来るので、はい、あ、はい、またいろんなメディアに出られるんだなっていうのは拝見してるんですけど、
そうですね、はい、だから反響はそうですね、うん、感じてますね。
あ、なるほどなるほど、ありがとうございます。いろんなライフスタイルあるよねとか、はい、ワークスタイルあるよねっていうお話たくさんお伺いできたんですけれども、今からちょっとライフスタイルを変えてみたいなとか、自由な働き方してみたいなと思われてる方にメッセージあったらちょっとお伺いしたいんですが。
あ、なるほど、はい、メッセージ、
うんうん、
まあ、結構最初一歩踏み出す時とかって勇気がいったりすると思うんですけど、僕も例えば副業もし失敗したらどうしようとか、家手放してすごい何か困ることがあったらどうしようとかって思ったんですけど、まあ、もしもそれが本当に辛くなったら別に辞めればいいだけなので、別に家を手放したからといってそれがきつかったらまたアパート契約すればいいだけですし、なんていうか初めて見て嫌だったら辞めればいいと思うので、なんか結構日本人って辞めることに対してネガティブな印象を持つ方が多いと思うんですけど、全然辞めることって悪くないと思うので、とりあえずやってみるっていうのが一番いいんじゃないかなって、思います。
どうもありがとうございます、はい、本日のゲストは吉川圭介さんでした。ありがとうございました。またねー。